ポジティブ思考になる30の方法。その1。私たちはポジティブ思考という勉強がぽっかり抜けている。幸せになるために必要なのは知識ではありません。確かに知識は世の中を生きるために役立ちます。国語がわかれば読み書きがスムーズにできます。歴史がわかれば未来が予想できます。英語を話すことができれば友人の幅が広がります。知識をインプットすることで世の中の仕組みやルールがわかり快適に暮らしやすくなるでしょう。しかし知識のインプットに偏りすぎているのではないでしょうか。知識は大切ですが必須ではありません。知識がなければ知っている人に聞けばいいだけです。知識も大切ですがそれ以上に大切なことがあります。ポジティブ思考です。ポジティブ思考は人生の土台です。知識はなくても生きていけますがポジティブ思考はないと生きていけません。人生に悲観して生きる気力を失います。学校ではたくさんの知識を学びますがポジティブ思考は詳しく教えてくれません。そのためポジティブ思考を知らない人が多いです。私たちはポジティブ思考という勉強がぽっかり抜けている状態です。たくさんのことを知っているのに元気のない人が大勢います。私たちに足りないのは知識よりポジティブ思考です。何事も明るく考える力です。日常に点在する幸せに気づく見方です。前向きな考え方があるからこそ気力や力がみなぎってきます。幸せに頭の良し悪しは関係ありません。幸せに必要なのはポジティブ思考なのです。今一度ポジティブ思考を勉強する。ポジティブ思考になる30の方法。その2。積極的な人間関係でポジティブになる。ポジティブになっている人には共通点があります。積極的な人間関係という共通点です。積極的に話しかけたりプレゼントをしたり助けたりして積極的な人間関係を心がけています。人は愛されているという瞬間がなければ生きていけません。愛されているという瞬間があれば自然と元気と笑顔が出てきます。人と接しているといいことがたくさんあります。楽しい気持ちや嬉しい気持ちは2倍に膨らみ、悲しいことや辛いことは半分になります。愛されているという瞬間を感じるためには1にも2にも人間関係です。ポジティブになりたければまず人間関係に積極的になりましょう。自分から進んで話しかけたりプレゼントや助けたりすることで積極的な人間関係を心がけることでポジティブになるのです。人間関係に積極的になりポジティブになる。ポジティブ思考になる30の方法。その3。相手を変えようとするとうまくいかない。自分を変えようとするとうまくいく。あなたは人間関係の改善のためにどう心がけていますか。人間関係を良くするために2通りの方法があります。1. 相手を変える。 2. 自分を変える。まず人間関係では相手が変わってほしいことを先に願ってしまいます。理由は単純でその方が楽だからです。相手が変われば自分も変わるのにな。人間関係改善のために相手が変わってくれるように祈ります。また実際に相手に変わってよとお願いすることもあるでしょう。すると相手には自分の人格、価値観、考え方を否定されたように感じてしまい余計に変わりたくなくなります。うまくいきません。相手は相手でありあなたはあなたです。相手を変えようとするとうまくいきません。しかし自分を変えようとするとうまくいきます。人間関係が上手な人は自分を変えようと心がける人です。相手が変わるのは他力本願ですが自分が変わるのは自力本願です。自分次第でいつでもどこでもですからこれほど自由な世界はありません。相手を変える前にまず自分が変わることを心がけましょう。まず自分から変わる。ポジティブ思考になる30の方法。その4。ポジティブになれない原因は行動しないから。ポジティブになれない人の共通点があります。ズバリ行動しないことです。行動しないのにポジティブになれないのはなぜでしょうか。頭の中だけで悪い想像ばかりを膨らませテンションを下げています。悪い妄想ばかりしているから暗い気持ちになりなかなかポジティブになれません。まだ行動をしていないのにおかしな話です。しかしそういう人は多いです。あなたがポジティブになれない理由を探ってみましょう。行動したから落ち込んでいるというなら大丈夫です。きちんと行動していますからその落ち込みは成長であり前進です。しかしまだ何も行動もしていないのに落ち込んでいませんか。その落ち込みは幻です。あるように思っているだけで実はありません。人は行動した後悔よりしなかった後悔の方が深く残り続けます。どんどん行動してポジティブを集めましょう。行動する前に妄想にふけるのはやめる。ポジティブ思考になる30の方法。その後。どうせできないはネガティブになるおまじない。なんとかなるはポジティブになるおまじない。言霊という言葉があるように言葉には霊が宿り力があるとされています。あなたが口にする言葉は全て魔法の力を持ったおまじないです。ネガティブな人には共通の口癖があります。 どうせ、できない、という口癖です。どうせ、できないと口にしていると、ネガティブな魔力を持ったおまじないになり、本当に、できなくなります。一方、で、ポジティブな人には、明るい口癖があります。なんとか、なる、という口癖です。なんとか、なる、と、口にしていると、ポジティブな魔力を持ったおまじないになり、本当に、なんとか、なってしまうのです。ポジティブになるおまじないを口にする。ポジティブ思考になる30の方法。その6。気持ちはなくていいから、とにかく、癖にしてしまう。なんとか、なる、というポジティブになるおまじないを口にすると、どんどん、気持ちが明るくなります。自分の周りにある悪い気を追い払い、明るいオーラを作り出します。さて、問題なのは、どう口にするかです。あなたは、気持ちがないのに口にできないよ、と心配しているのではないでしょうか。気持ちは、全然、なくても構いません。なくてもいいですから、最初は、とにかく、口にしてしまいます。何度も繰り返し口にして、口に動きを覚えさせてしまいます。口に癖をつけてしまう、のです。その言葉の癖がつけば、自然と、なんとか、なる、という言葉を口にしてしまうようになります。口にした言葉を自分の耳が聞いて、脳に伝わります。そうした時に、なんとか、なるかもしれないぞ、と、いい意味で脳が勘違いをして、ポジティブになれます。ポジティブになれば、また、明るい言葉を口にして、また、脳が勘違いをします。その勘違いが繰り返され、そうして、本物のポジティブになるのです。おまじないは、できるだけ、たくさん口にする方が、効果があります。気持ちはなくていいから、とにかく、口癖にしてしまう。ポジティブ思考になる30の方法。その7。スランプは、休憩する場所であり、成長が振り出しに戻らないための熟成期間。階段は、だんだん、右肩上がりになりますが、あるところで、踊り場、という平坦な部分があります。階段の踊り場は、何のためにあるかというと、2つの意味があります。1。適度に休憩するための場所。2。転げ落ちた時に受け止めるための場所。踊り場がなければ、休憩する場所がありません。うっかり足を滑らせて転げ落ちたとき、階段の一番下まで落ちることになり、大変なことになります。一見、無駄とも思える踊り場は、階段を確実に登るためには、欠かせない場所です。あなたが日々、一生懸命に頑張っていると、ある日、スランプを経験することでしょう。成長曲線を見ると、綺麗な右肩上がりではありません。途中で、必ず、スランプ、と言われる平坦な部分が現れます。成長が止まったかのような、状態です。しかし、階段と同じです。踊り場です。ちょっと休憩する場所であり、成長が振り出しに戻らないための熟成期間です。スランプは頑張っている人だけに与えられる神様からのプレゼントです。頑張っていない人には与えられません。ないからいいのではなく、あるからいいのです。スランプこそ自分が頑張っている証拠です。急に成長が止まったと焦る気持ちはわかりますが、次なる成長前の休憩ポイントなのです。スランプが来たら喜ぶ。ポジティブ思考になる30の方法。その8。ヨットは風がないと進めない。海に浮かぶヨットは前に進むために風が必要です。風がなければ完全に動きが止まって前にも後ろにも進めなくなります。あなたに向かってくるストレス、批判、クレームもすべて前に進むための風です。あるから立っていられるし、だから前へと進めます。ストレス、批判、クレームを生かすか殺すかはあなた次第です。しかしせっかく吹いた風は前へと進む原動力にしてしまいましょう。ヨットは風が命です。風が吹いているだけ恵まれていると思うことです。こんなに大変な日々が続いていると思ったらいい時期です。今あなたにいい風が吹いているのです。向かい風で前に進む。ポジティブ思考になる30の方法。その9。ネガティブな人は複雑に考える。ポジティブな人はシンプルに考える。ネガティブな人は複雑な話が大好きです。複雑な話をすれば周りの人が引いて尊敬されると思っています。しかし周りの人が引いてしまうので友人ができにくくなります。ポジティブな人はシンプルに考えます。たとえ複雑な内容でもできる限り単純に考えるように努力します。シンプルに考えると幼稚と思われそうですが、実際はそうではありません。わかりやすく説明できる人は物事をよく理解できている証拠です。ストレスから解放されて元気になります。またわかりやすく話してくれるので人から好かれます。人が集まり、友人が増えます。複雑に考えすぎていませんか？もっとシンプルに考えていいのです。シンプルに考える。ポジティブ思考になる30の方法。その10。難しいことはシンプルに考え直してから取り掛かればいい。本当にポジティブな人は難しい話をできるだけシンプルに考えようとします。難しいことは考えない方がいいですが仕方ない時があります。受験勉強や会社での仕事など難解で複雑な内容があります。そういう時にはその難しい状態のまま取り掛かるのではなく、できるだけシンプルに考え直してから取り掛かります。どんな勉強でもシンプルに考える糸口はあるはずです。例えば、勉強です。 教科書をめくればたくさんのページに圧倒されます。そういう時はまず目次だけ見てみましょう。目次はいわば要約された内容です。どんなにたくさんのページでも目次はほんの数ページなので、たったこれだけと思うはずです。大量の勉強も全体を眺めれば頭と心の整理がついて取り掛かりやすくなるはずです。たくさんの仕事もたくさんあって大変だと思うのではなく、種類別に分けたり時間別に分けたりしてシンプルにします。シンプルにした分取り掛かりやすくなります。難しいことはシンプルに考え直してから取り掛かる。ポジティブ思考になる30の方法。その11。ネガティブな人は部分的にしか見ない。ポジティブな人は全体的に見てから部分的に見る。ネガティブな人は丁寧で慎重です。これだけ聞けば素晴らしいではないか、と思います。しかし、丁寧で慎重であるゆえに物事を部分的に見る癖があります。もちろん仕事によっては一つずつ確実、丁寧に進める仕事もあります。この性格は適材適所によっては有効です。しかし、もし物事を部分的に見る癖ばかりでなく、部分的にしか見ないという癖があれば話は変わります。まさに木を見て森を見ずという状態です。部分的にしか見ないのは疲れやすいばかりでなく効率も悪くなります。森があれば一つ一つの木を見ます。たくさんあるので一つ一つに注意が向いて疲れやすくなりますね。全体像がわからないので現在地がわからず同じところをぐるぐると回っている可能性も出てくるでしょう。それでは元気も奪われだんだんネガティブな気分になります。しかしポジティブな人は全体を一目で見ます。部分的に見ないわけではありません。全体を見てから部分を見るという順番があります。森を見てから木を見ます。森の中で迷子になることもなくなります。全体像が把握できているので不安やストレスも少なくなります。部分的に見るのは全体を見た後からにすればいいのです。部分的に見るのは全体を見た後からにする。ポジティブ思考になる30の方法。その12。丸くなるばかりではいけない。少しくらい角があった方がいい。人とぶつかるのはあなたに角があるからです。角とは主張であり、偏見であり、見栄であり、体裁であったりします。若い頃は角がたくさんなり、頻繁に人とぶつかってしまいます。しかし、角は年を取ってくればだんだん取れます。様々な経験を積んで世の中のことが分かり、人の気持ちを理解できるようになれば、角もだんだん取れます。もちろん、年齢的な老いも関係あるでしょう。年を取ればある程度は自然と丸くなります。角をなくすために世間では丸くなれと耳にします。しかし、その角こそ実はあなたの宝です。もし本当に完全に丸くなってしまえばどうなってしまうでしょうか。斜面を転がる人間になるでしょう。角がないので地面が傾く方向に流されるままです。完全に丸いという状態も考えものです。角は少しくらいあった方が摩擦ができるため人に流されない人になります。どうしてもこれだけは譲れないという角は他人に流されないために必要であり、あなたの武器になります。角こそがあなたの味になるのです。丸くなっても角を一つは残す。ポジティブ思考になる30の方法。その13。コンプレックスは直してはいけない。直したら普通の人になってしまう。ベルジュバンスという弱酸性のパーマ液を開発した山崎久江さん、1918年2004年という方がいました。通常、パーマ液といえばアルカリ性です。髪にパーマをかけるためには、パーマ液で髪のシスチン結合を一度切り離して結合し直す必要があります。そのため、アルカリ性は常識でした。しかし、アルカリ性は体に悪く、皮膚の弱い人には肌を痛める原因になることがあるため、敬遠されました。また、髪にとってもアルカリ性は悪く、痛みの原因になっています。山崎さんはもともとクセ毛という強いコンプレックスがありました。そのコンプレックスを克服したいがゆえに一生涯を通じて熱心にパーマ液の勉強をしました。人間の肌に優しい弱酸性のパーマ液の実用化に世界で初めて成功しました。誰もが成し得なかった世界で初めての弱酸性パーマ液を開発できたのは、それだけ強いコンプレックスがあったからです。なんとかしたいという気持ちがバネになり飛躍したのです。あなたはコンプレックスを治そうという努力をしてきました。それは治さなくてもいい。治ったら普通の人になります。私たちはコンプレックスさえなければうまくいくと考えます。しかし実際は逆です。コンプレックスがあるからうまくいきます。耐性した人間ほどそれだけ強いコンプレックスがあり、その特性を生かして成功しました。あなたも自分のコンプレックスを何とかしたいという気持ちになっていることでしょう。その気持ちをエンジンにして前に進みます。コンプレックスは治すのではなくバネにすればいい。向き合いたくないコンプレックスほど強い改善意欲をかきたてる原動力になります。さあ、コンプレックスで大きく飛躍しましょう。コンプレックスをバネにする。ポジティブ思考になる30の方法。その14。初めからできる人は誰もいない。習得の基本は真似から。 漫才師が師匠に弟子入りをして師匠の真似をしながら芸を覚えるという師弟関係があります。漫才という特殊な技能は弟子として入門し師匠の芸を間近で見て覚えるのが一番効率がいいからです。実力のある漫才師ほど若い頃に漫才師の弟子として入門し巨匠と生活を共にしたという人が多いです。いえ、そういう生活をしたからこそ漫才が上手くなり大成できたのです。成功できる人の定石です。初めはうまくできないが実力のある師匠の漫才を見てその本質を吸収します。真似をしているうちに芸が身につきます。漫才師に限らず何でもそうです。初めからうまくできる人は誰もいません。尊敬できる師匠となる人を見つけてできるようなふりをしているうちに身について本物になります。そうであるかのように振る舞うというのを ASIF の法則といい心理学でも認められている効用です。どうせできるわけがないという元気があるならとりあえず真似から始めてしまうことです。どうせできるわけがないと思うのは誰でも同じです。そう思って諦める人と真似をする人の違いだけです。できない自分を責める必要はありません。一度や二度ではうまくできないのは当たり前です。しかし諦めず何度もしぶとく続けていくうちに次第にできるようになります。これは他の分野でも同じです。私たちが言葉を話せるのも親の真似をしているうちに身につけました。自転車の乗り方も買い物の仕方も礼儀やマナーもできる人の真似をしているうちにできるようになりました。人間が何かを身につけようとするとき基本は真似からです。真似を批判否定する人は一生体制できません。まず真似から始めればいい。尊敬できる人、手本になる人を見つけて徹底的に真似をします。そのように振る舞えば本当にそうなります。真似から始めて少しずつ本物に近づきます。最も大切なことは心から尊敬できる師匠を見つけることです。すべてに従いすべてを吸収することです。しはりの守るの段階です。しかし最も基本であり一番大切な土台です。吸収でき完全に真似ができれば師匠と同じ実力を身につけるのは時間の問題です。そこからの未来は独自の持ち味を身につけて師匠から離れていけばいいのです。成功している人の真似から始める。ポジティブ思考になる30の方法。その15、目先のことだけにとらわれない生き方をする。元気がない状態は船酔いと同じです。ゆらゆら揺れている今現在に船酔いをしています。だから気分が悪くなり吐きそうになります。なぜ船酔いになってしまうのでしょうか。それは近くばかりを見ているからです。近いところを見ていると左右の揺れを感じやすくなり酔いやすくなります。ブーム噂最新を追いかけていると右へ左へとゆらゆら揺れて酔いやすくなります。酔わないためには遠くを見ることです。目先のことだけにとらわれて考えるのではなく5年後10年後という遠い未来を考えていればいい。ブーム噂最新に惑わされなくなり元気が出てきます。あなたがネガティブになっている原因は短期的な目標しか持っていないからではないでしょうか。短期的な目標は持ってもいいですが、それ以上に大切なことは長期的な目標を持つことです。船酔いと同じように遠くを見つめると酔わなくなるのです。長期的な視野を持つ。ポジティブ思考になる30の方法。その16、ネガティブな人は成功を求める。ポジティブな人は失敗を求める。人気者といえば成功している人と思われがちです。確かに成功すれば人より優位になりたくさんの注目を集められることでしょう。しかし成功ばかりを語っていては自慢話になります。注目を集めることができても逆に人から嫌われます。人気者は成功ではなく失敗を語ります。人々が注目し感動する話は成功談ではなく失敗談です。ネガティブな人は成功を求め、ポジティブな人は失敗を求めます。私たちは成功したいと思い日々の生活に一生懸命になります。しかしたくさん失敗した方がいい。失敗によって得られる学びは成功以上に大きいからです。その上人に語ることができる明るいネタができます。笑いながら失敗を語れば自分も他人も明るくできます。売れているお笑い芸人ほど自分の失敗をネタにしています。そういう内容は誰も傷つかないしためにもなるから聞き入ってしまいます。本当にしなければならないのは成功ではなく失敗だったのです。失敗しそうだなと思ったら今あなたにいいチャンスが巡ってきているのです。語るなら失敗談にする。ポジティブ思考になる30の方法。その17、うまくいったらそれでよし、うまくいかなくてもそれでよし。若い頃の失敗は大げさに考えがちです。私は失恋した時人生はもう終わりだと嘆きました。学校のガラスを割ってしまった時もう生きていけないと落ち込みました。親先生に叱られた時自分の人生はついていないと自分の人生を恨みました。しかし不思議なことに大人になるほど辛い思い出ほどいい思い出に変わります。辛い思い出ほど大きな学びがあり人生に役立つからです。確かに辛い思い出はない方がいいかもしれません。しかし人生は辛い思い出があった方が必ず良くなります。むしろもっといろいろ行動してたくさんの辛い思い出を作っておくべきだったと思いました。 若い頃の命に関わらない軽微な失敗はいくらしてもしすぎることはありません。あなたも大人になった時、もっと行動しておくべきだったと必ず後悔するでしょう。好きな人に告白して振られた後悔より好きな人に告白しなかった後悔の方がずっと尾を引き続けます。行動するなら今がチャンスです。うまくいったらそれでよし。うまくいかなくてもそれでよしです。結果は気にせず行動する。ポジティブ思考になる30の方法。その18。お金はなくてもいい。手を挙げる勇気さえあればいい。ヒッチハイクでユーラシア大陸を縦断した人がいます。ヒッチハイクとは道端で手を挙げて通りがかりの車に便乗させてもらい乗り継ぎながら目的地まで行くことを言います。近い距離ならまだわかります。しかし巨大なユーラシア大陸を縦断するのは飛行機ですら何時間もかかる距離です。お金はなくても巨大なユーラシア大陸を縦断できることを証明しました。女性なら見ず知らずの男性の車に乗るのは抵抗があるでしょう。なら女性は女性の車に乗ればいいだけです。大切なことは恥ずかしさの克服と手を挙げる勇気です。恥ずかしがらずに手を挙げれば車は止まってくれます。しかし手を挙げなければ車は止まりませんし乗せてもくれません。お金がなくても手を挙げて助けてくれと言えばユーラシア大陸さえ縦断できます。うまい話はあるものです。チャンスはないと嘆いていませんか？目の前を通り過ぎる車のようにチャンスは今この瞬間さえあなたの目の前をたくさん横切っています。ただ恥ずかしがらずに手を挙げる勇気を出せばいいだけです。恥ずかしがらずに手を挙げて助けを求める。ポジティブ思考になる30の方法。その19。公表しなければ死んでいるも同然だ。アメリカにはパブリッシュ、オア、ペリッシュという言葉があります。公表しなければ死んでいるも同然だという意味です。研究ばかりをして公表をしない研究者や学者に対してよく使われる言葉です。たくさんの知識を詰め込んでいても使わなければ意味がありません。知っていても話をしなければ人に伝わることはありませんし、感動させることもありません。ないも同然、死んでいるも同然です。詰め込む努力より人に伝える努力をすることです。拙い内容でも分かってくれます。また、公に発表することを前提とすれば、勉学にも身が入ることでしょう。たくさんの人からの注目を浴びる緊張は、いい意味でやる気を起こさせます。あなたが知っていることは、積極的に人に話して発表する努力をしましょう。公表して他人の役に立つことで、あなたの知識が初めて生きてきます。公表しなければ死んでいるも同然なのです。詰め込む努力より人に伝える努力をする。ポジティブ思考になる30の方法。その20。タイミングも大切。それ以上に大切なのは始める速さ。いつからトレーニングを始めたか。そうオリンピックのメダリストに質問したとき、幼い頃からと返ってくるのが定番です。小学生の頃から始めたという回答は普通です。中には幼稚園に入園する前から始めた人もいます。スポーツに限らず勉強も同じです。東京大学に合格する人にいつから本格的な試験対策を始めたかと聞くとかなり早い時期が通例です。優秀な会社経営者も若い頃から起業している人が多いようです。もちろん全てがこの限りではありませんが多くのケースで当てはまります。法則の問題ではなく考えてみれば当たり前のことです。早い時期から始めることはそれだけ時間にも資金にも余裕があり立場が有利になります。成功するためにはタイミングだけの問題ではありません。始める速さの問題です。もちろんタイミングも大切ですがそれ以上に大切なのは始める速さ。明日になって始めるより今すぐ始めた方が成功率も達成率も高くなります。好きな人に明日告白しようと思っても今日他の誰かが告白して先に付き合ってしまうかもしれません。悲しいかな、人生とはそういうものです。チャンスは早い人順であり早い者勝ちです。あなたはベストタイミングを待っているのではないでしょうか。ベストタイミングはそもそも今です。もたつく暇があれば勇気を持って今すぐ行動する方が誰より早く幸せになれます。タイミングより始める速さを重視する。ポジティブ思考になる30の方法。その21。暗い時期は暗いからこそできる仕事に専念すればいい。私たちは夜がやってきても怖くありません。夜が来てもいずれまた日が昇ることを知っているからです。そういうものだと知っているだけでうろたえることがなく安心して夜を迎えることができます。夜になったらまた日が昇った時に活動できるように素直に寝るのが一番です。人間の活動に暗い夜がなければ休むことができず体力が持たなくなります。夜の仕事は寝ることであり体力、精神を回復させることです。夜には夜の意味があり暗いなら暗いからこそできることを今のうちにしておくことです。あなたの人生においてもある時暗くなる時期があることでしょう。運が悪い時期、ついていない時期、何をやってもうまくいかない時期もあることでしょう。本当に真っ暗で何も見えなくなる時があるかもしれません。そういう時期はそういう時期だからこそできることに専念します。 また、機運が回復する時期まで堂々と構えているだけで構いません。暗い夜の次は明るい朝がやってきます。どんなに暗い夜も明けない夜はありません。明るい時期がやってきた時にしっかり活動できるように、暗い今のうちにできることはしておくことです。暗い時には暗いからこそできる仕事に最大の集中を払えばいいのです。暗いうちだからこそできる仕事を今のうちにしておく。ポジティブ思考になる30の方法。その20に、表と裏はあって当然。どちらも本当のあなた。100円玉には表と裏があります。さて、あなたに質問です。100円の表と裏はどちらが本物でしょうか？答えは両方です。表と裏のどちらが本当の100円かというと、どちらも本物です。表も裏もセットです。表がなくて裏がないのはもはや100円ではありません。本物には必ず表側と裏側があります。人間にも表と裏があります。それは悪いことでも卑しいことでもなく、そもそもそういうものです。人前に出している自分と隠している自分はあって当然です。恥じることではありません。表が良くて裏が悪いということはありません。裏があるから表が成り立っているし、表があるから裏が成り立っています。どちらも本当のあなたですから、どちらの自分も大切にしましょう。表の自分も大切にして、裏の自分も大切にすればいいのです。人前に出している自分と隠している自分の両方を大切にする。ポジティブ思考になる30の方法。その23。伝説に残るヒーローほど物語は悲劇から始まる。偉人の伝記を読んでいると、ある共通点に気づきます。物語はいつも不幸から始まっていることです。テレビ、漫画、アニメ、映画などどれもそうです。どれもヒーローの生い立ちは不幸、不運という悲劇から始まります。伝説に残るヒーローほど物語は必ず悲劇から始まります。成功するための条件だからです。大きな成功をするためには大きな飛躍が必要です。大きな飛躍には強いバネが必要です。強いバネには大きな不幸、不運、コンプレックスが必要です。ヒーローほど悲劇から物語が始まり、最後にはハッピーになります。今、あなたが恵まれていない環境で苦しんでいるなら、将来は大物になる可能性があります。沈んだ時はリバウンドのチャンスです。恵まれていないあなたは、実は恵まれている人より恵まれています。さあ、その不幸、不運、コンプレックスをバネにしようではありませんか。悔やむほどの人生は成功する条件が揃っているのです。人生は悲劇からスタートする。ポジティブ思考になる30の方法。その24。周りに行儀の悪い人ばかりがいるのだとしたら、素晴らしい反面、教師が揃っているということ。人間関係に悩んでいる人がいます。その人は行儀の悪い人に囲まれて苦しんでいます。なんて私は人間関係に恵まれていないのだろう。もっと素晴らしい人に恵まれたい。確かに世の中にはマナーの悪い人、行儀の悪い人がいます。しかし、だから恵まれていないのかというと、そうとは限りません。人の振り見て我が振り直せという言葉があります。学べるのは素晴らしい人の言動だけでなく、他人の悪い言動からも学べるということです。あなたが行儀の悪い人に囲まれているとしたら、私はこうならないように気をつけようと学べばいい。人の振り見て我が振りを直せばいい。周りに行儀の悪い人ばかりがいるのだとしたら、素晴らしい反面、教師が揃っているということです。つまり、いい条件です。どんな環境でも学びはあります。見方を変えて受け止め方を変えましょう。環境に対して愚痴をこぼすのではなく、今の環境だからこそ学べることを探せばいい。それがポジティブということです。行儀の悪い人からは反面、教師として学ぶ。ポジティブ思考になる30の方法。その25。好きなことだけやっても一生。嫌いなことだけやっても一生。一生は一度しかありません。当然のことですが、今一度真剣に考えてみましょう。嫌いなことをやっても一生ですが、好きなことをやっても一生です。たった一度しかありませんから、大好きなことをやります。嫌いなことをやっていて、いずれ好きなことへの土台になるなら、まだわかります。しかし、ただ意味もなく嫌いなことをしているのだとしたら、今すぐやめることです。好きなことをするという哲学は、人生の様々な局面において大きな意味を持ちます。どんな科目を選んで大学受験に臨みたいか選択に迷えば、好きな科目を選びましょう。どんな仕事に就きたいか迷ったら、好きな仕事を選びましょう。どんな土地に住みたいか迷ったら、好きな土地に住みましょう。どんな人と結婚したいかと思ったら、好きな人と結婚しましょう。利益損得は抜きで考えるのがコツです。経済力があるからという理由で嫌いな大金持ちと結婚しても、果たして本当に幸せになれるでしょうか。いいえ、初めは良くても冷めた夫婦になり、物はあっても心がない関係になるでしょう。好きなことを選ぶという選択の基準は、あらゆるところで役立ち、あなたを幸せの真の道へと導きます。好きなことを選んで、好きなことばかりに囲まれる生活を送りましょう。こんなに好きなことばかりしていいのだろうかという人生でいい。あなたが一番輝くことをして、自分の素質を生かしましょう。 好きなことをすることで自分が喜び、多くの人が救われます。好きなことだけをする一生と、嫌いなことだけをする一生。さあ、あなたは、どちらを選びますか？選択に迷ったら、利益損得は抜きで好きな方を選ぶ。ポジティブ思考になる30の方法。その26。条件を前向きに捉え、良い方向へ考える。コップに半分の水が入っているとしたら、あなたはどう考えますか？水が半分しか入っていない。水が半分も入っている。ポジティブな人は、水が半分も入っている、と考える人です。条件を前向きに捉え、良い方向へ考えます。どんなに悪い方に考えても、条件が変わることはありません。どうせ考えるなら、良い方向に考える方が得です。条件の悪さをいくら嘆いても、条件が変わることはなく、嘆くほど気分が落ち込んでしまうからです。どうせ考えるなら、良い方向に考えましょう。その方が精神的に健全なのです。いい方に考える。ポジティブ思考になる30の方法。その27。自分のことを一番よく知っているのは自分。自分で自分を褒めればいい。あなたのことは誰よりあなたが一番よく知っています。日々の悩みや苦労など一生懸命になっていることがあります。頑張ってうまくいかなくても他の人はあなたの努力を理解してくれないかもしれません。いえ、あなたのことを十分に知らないので分かってくれない人の方が多いことでしょう。そんな時、自分のことを分かってもらおうとしてはいけません。分かってもらうために人に話したり、自慢したりして自分を大きく見せようとすると逆に小さく見えます。他人から褒めてもらうのを待っているのでなく、自分で自分を積極的に褒めればいい。あなたの努力は誰よりあなたが一番よく知っているのですから、自分で自分を褒めればいい。やればできるんだ、という自分の底力を認めましょう。自分で自分を褒める。ポジティブ思考になる30の方法。その28。幸せは手に入れることで感じるのではない。すでに手にしていることで感じるもの。手にすることに幸せを感じていませんか？幸せはすでに手にしていることに対して感じるものです。私は以前、物を手に入れることで幸せを感じる人間でした。しかし次第に慣れてしまい、また新たな消費活動のために多くの時間とお金を費やしてしまうことになります。同じことの繰り返しではないか。途方に暮れた私はある日気づきます。幸せは何かを手に入れて感じるのではなく、すでにあるものに対して感じるものなのだと分かりました。私たちは裸一貫で生まれてきました。その時点ですでに素晴らしい宝を天から授かっています。世界中の最新科学を結集しても作ることができない命や肉体をあなたは生まれつきただで手にしています。それだけで十分な宝に恵まれていると思いませんか？お金では手に入らないほどの宝を手にしています。命や肉体がなければ何もできませんが、あれば何でもできてしまいます。そのくらい尊いものだということです。手にするものではなく、すでにあるのです。すでに手に入れている幸せに気づく。ポジティブ思考になる30の方法。その29。ポジティブは頭で考えるものではない。顔から作り出していくもの。七福神、いわゆる福の神はいつもニコニコ笑顔です。あなたは福の神と会って話したこともなければ、どのような性格の人かもわかりませんね。福の神はどんな人？と聞かれても、実際のところ具体的にはわからないはずです。しかし、なぜか福の神は明るくていい人だとわかります。さて、なぜでしょうか？いつもニコニコ笑っているからです。ニコニコ笑っている顔を見て何か嬉しいことがあったのかな、楽しそうだな、いい人そうだな、と思ってしまいます。実際本当にそうなのかどうかはわかりません。しかし、ニコニコしているだけで見る人にそういう前向きでポジティブな印象を与えます。それが現実です。福の神は自ら幸せの本質を体現しています。福の神はあなたに何を語りかけているのかというと、ポジティブは顔から作りなさい、と教えてくれています。何か嬉しいことがあってから笑顔になるのではなく、笑顔になるから明るい気分になり、前向きになれます。実際に嬉しい出来事が次々とやってきます。笑顔になっていると運が上向きになり、どんどんいいことが起こり始めます。ポジティブは頭で考えるものではありません。顔から作り出していくものなのです。ポジティブは顔から作る。ポジティブ思考になる30の方法。その30。道を極める生き方こそ安定した生き方。テレビで人気がある芸能人は、最も好きな芸能人ランキングと最も嫌いな芸能人ランキングの上位の人たちです。ギネス世界記録集を眺めると様々な記録があります。面白いのはどれも最高か最低という記録ばかりである点です。野球でバットを思い切り振る人はホームラン王か三振王です。最も上か下しか生き残れない世界です。人々が感動するのは最高か最低です。そういうところに人は心を動かされます。むしろ中途半端が一番危ない。あなたはこれまで普通になろうとして生きてきました。目立たず穏便に淡々と生きてきました。 普通が一番いいと思っているかもしれませんが、実は普通ほど不安定な状態はありません。普通なので特徴はなく、代わりになる人はたくさんいます。社会に出ると普通の人ほど代わりの人間は誰でもいると思われ、リストラの対象となります。一番優秀な人と一番変な人はなかなかいない人材なので、長く生き残ります。中途半端な生き方はやめることです。これだと決めたら、その道を極める生き方を突き進むことです。何かに最高になるか最低になるか、そういう前向きな生き方をすると濃い人生を送れます。中途半端になるのはやめる。ポジティブ思考になる30の方法。まとめ。その1。今一度ポジティブ思考を勉強する。その2。人間関係に積極的になりポジティブになる。その3。まず自分から変わる。その4。行動する前に妄想にふけるのはやめる。その5。ポジティブになるおまじないを口にする。その6。気持ちはなくていいからとにかく口癖にしてしまう。その7。スランプが来たら喜ぶ。その8。向かい風で前に進む。その9。シンプルに考える。その10。難しいことはシンプルに考え直してから取り掛かる。その11。部分的に見るのは全体を見た後からにする。その12。丸くなっても角を一つは残す。その13。コンプレックスをバネにする。その14。成功している人の真似から始める。その15。長期的な視野を持つ。その16。語るなら失敗談にする。その17。結果は気にせず行動する。その18。恥ずかしがらずに手を挙げて助けを求める。その19。詰め込む努力より人に伝える努力をする。その20。タイミングより始める速さを重視する。その21。暗いうちだからこそできる仕事を今のうちにしておく。その22。人前に出している自分と隠している自分の両方を大切にする。その23。人生は悲劇からスタートする。その24。行儀の悪い人からは反面教師として学ぶ。その25。選択に迷ったら利益損得は抜きで好きな方を選ぶ。その26。いい方に考える。その27。自分で自分を褒める。その28。すでに手に入れている幸せに気づく。その29。ポジティブは顔から作る。その30。中途半端になるのはやめる。